今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちが住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ8月、いろんなことがあります。巨大地震も、昨日発生しました。1週間ほどは皆さん注意が必要というところで、やっぱりいつ起こっても、災害は本当にいつ起こってもおかしくないという気持ちで、心の準備をするというところが改めて大切だなというふうに思った次第です。さて、連日の猛暑、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は、もう人生は楽しくなくちゃという、そういう人がゲストです。京都を世界から愛される街にしたい、そんな思いでいろいろ動いておられます。さあ京都といえばこの方です。株式会社京都イート&ステイ、代表取締役中西真也さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。過分なご紹介いただきましてありがとうございます現実はつございます
本当ですね、はい、中西さんは京都生まれ京都育ちでいらっしゃいますが、
はい、
季節でいうと、はい、暑い夏と寒い冬と、はい、いや秋がいいな、春がいいないつがいいですか。いや、
まあ、春と秋はいいでしょうけども、はい、僕は寒いよりまだ暑い方が強いんですけど、はい、さすがに37度とかになってくると辛いですね。
ずいぶん変わってきましたか、昔と比べると。
僕ら
京都変わったなみたいな。
いや、暑いでしょう。32、3度ぐらいだったんじゃないですかね。5度ぐらいは。
そんな30度越さなかったですよね。
なかなか越さなかったか分かりませんけどね。
20年、30年前、はい、私が赤ちゃんの頃というところは、はいはい、
そうでしたね。もう35度超えるっていうのはもう、ね、なかったね。
なかったですよね。まあ本当にもう世界全体が沸騰しているという、
は
い、まあそういう昨今なんですが、はい、さあそういう中で、中西さんは本当にもうどこ何を考えてはんのかなって感じ
まあよく言われますけどね。
そうですか、はい、でも本当に、前向いて後ろ振り向かないんじゃないかなというふうに思う、そんなイメージなんですが、
はい、
この京都イート&ステイから、はい、設立からもう3年、は
い、そうですね、丸3年でございますね。
そうですね、そうですね、まあ、このイート&ステイ自体もこういろんな経緯があってそこに至ったというところなんですが、はい、ちょっと、
ね、
中西さん、ホームページというかウェブでも、はい、結構詳しく自身を、はいはい、の人生を振り返っておられるような気がするんですが、
はいはいはい、
どんな感じですか。
手短に申し上げますと、はいはい、私は地元の東山高校を卒業しまして、
東山高校トリコよバレーボール、
そうなんですよ、高橋ラン
はい、
それからバスケットボール誰だったっけ、瀬川なんとか、なんなん
ああそうなんですか。
そう、
東山高校すごいですね。
野球部以外はスポーツでは割と今知名度が上がってきてるんですけども、東山高校出まして、
はい、
でまあ、大学受かったんですが行かずして、当時リクルートへ入ったんですよ、まだリクルートの黎明期、です、はい
はい、
で入りまして、出版と広告の仕事をしまして、
はい、
その頃がバブル期で、バブル期を超えてリクルートを独立して辞めて、
はい、
でリーフパブリケーションズという、まあ、リーフですね、
リーフを、
創刊しまして、1996年に創刊して、
はい、
昨年の12月で休刊、27年でしたっけ、
はい、
27年間リーフを発行してきました。一応惜しまれて休刊ということでございますが、
休刊ですね。
休刊でございますが、まあ
週刊というかやめちゃったというのではないぞと、はい、
コードは残してます。出版コード、雑誌コードというのがあるんですよ、
はい、
それは残してますから、いつでも復刊できるようにはしてます。
そうですか、
はい、
これは楽しみ ですよね、はい、生まれ変わってまたっていうふうに最後おっしゃってたようにも思うので、う、
はい、
皆さんこうやや期待しながら待っておられる方もおられるのではないでしょうか、はい、
そうですね、
さあその、休館されたのが、
昨年12月、
昨年12月、はい、クリスマス12月25日をもってみたいなことがあったかなと思うんですが、
はいはいはい、
それより前にですね、はい、まあ、その出版業界でまっすぐっていうわけではなく、
はいはい、
まず事業参入っていうのが、はい、ホテル事業、
ホテル事業、レストラン事業とやってましたけど、
なぜそんな事業参入しようと手を広げるっていう感じかと思いますが、
そうなんですよ、振り返ってみてね、リーフを創刊したのが1996年で、
はい、
この96年度っていうのは出版業界が最大の規模だったんですよ、
はい、
で96年の前の年が95年が Windows95 が世の中にデビューして、
はい、
要するにインターネット元年と言われてるんですよ、
はい、
その次の年に私リーフをやりまして、そこからまあウェブの、はい、まあ、いわゆるインターネットの波が津波のように来るんですけどね、
はい、
でこれね96年度ってね出版業界最大のね規模を誇ってたんですが、はい、当時ね出版業界2兆6000億あったんです、
はい、
1年間に2兆6000億が今ねだいたい1兆円ぐらいなんですよ、ということで半分以下なんですよ、
まあ、3分の1近い5分の2ぐらいかもしれません ね、
で本屋さんの数がね、
はい、
当時は2万8000店あったんですよ、
2万8000店、
96年ぐらいです、
はいはいはい、
今ね1万店なんですよ、
あ、ほぼその売り上げの減り方と似てますね、まあ、似てます、
ただね、はい、本屋さんの店舗数は半減以下なんですが、
はい、
坪面積、売り場面積は当時と今と一緒なんですよ、ということは小規模の家族でやっていらっしゃるような町の本屋さんからって大きな本屋さんばっかりが、
まあ、膨張書店と言われる、
膨張
して、
まあ、売り場面積は同じなんですよ、
そこはなかなか微妙な話ですね、
そこは割と皆さんにご存じないんですよ、だから本屋さんがなくなるって言うんですが、まあ、数はなくなってますが売り場
面積としては層は変わらないと、
変わってないんです、
ちっちゃい商店街の中に、まあ、以前住んでた地域ではもう短い商店街の中に3軒ぐらいちっちゃな、はい、
そうだよ、
本屋さんがあったんですよ、
そうですよ、
当たり前に
もう寺町もありましたしね、
はい、
市場のね河原町からね三条間にね、
はい、
でか80年代90年代ね、
はい、
で20軒ぐらいあったんですよ、有名なところでは新進堂さん、はい、後にブックファースト、大武書店、京都書院、大学堂書店とかですね、20軒ぐらいあった、丸善さんもありました、今現在河原町通りで本を買おうと思えば、まあ、高島屋の蔦屋さん、大垣さん、
はい、
で河原町通りでしたら多分バルの1階の地下か、
はい、
丸善さんしかないんじゃないですか、
まあ、河原町通りは、河原町通りはそうですね、
そうでしょ、はい、だから当時は20軒あったんですよ、それぐらい、まあ、その商店街には減ってきてます、ただ駅のターミナルとか商業施設に増えてるんですね、
ああ、琴地下とかそういうところにちょっとした三省堂があったりとか、
そうそうそうそう、
大垣書店さんがあったりとか、
ショッピングセンターとか、
はい、
駅のなんかホームにあったりですね、
ええ、
街角の本屋さんが消えていったんですね、
ああそうですか、はい、それはなんとこう、まあ、駄菓子屋さんと一緒とは思いませんが、この街の、うんうん、中の書店って、あ、月刊誌がもう、はい、で出る頃やなとか、
はいはい、
配達に来はたりとかそういうことありますよね、
昔は酒屋さんとか本屋さんとか美容室とか、ね、クリニックに、
そうですね、
これね本屋さんはね今まあ社用産業なんですが、はい、社用産業というのは京都じゃなくて日本はいくらでもあるじゃないですか、
はい、
でもねこの度ですね政府がですね、本屋さんを支援しようということになったんですよ、これはまあ春先にねだいぶニュースにもなりましたから、はい、ご存知の方多いと思うんですが、
はい、
佐藤健経済産業大臣がですねこれはちょっと本屋さんをもっと支援して残さなかん、もっと増やさないかんというところでこの夏からプロジェクトが動き出しました、
ほう、
でその心はですね、
ほうほう、
なぜ本屋さんを支援するんだであると、他に小売店もいっぱいその不況なところがあるんですけどね、これねインタビューでこのように答えていらっしゃるんです、記事ですけどね、書店と図書館とネット、この3つで本を購入するんですね、 まあまあ、はい、あの書、はい、図書館は
現状
はね、はい、書店と図書館とネット、この共存が理想であると。全て共存せなあかんと、ただ図書館も増えてるんです。でネットはどんどんどんどん大きくなってますが、はい、本屋さんリアルだけがどんどん縮小してるんです、はい、これはダメですと
経産大臣がおっしゃった。
これはね
素晴らしい、
佐藤、経済、大臣ですけどね、
はい、
私は人が本と出会う場所は、私は人が本と出会う場所は書店であると、図書館、はい、ネットの3つだと考えている。それぞれの持ち味が違うので3つが共存していくことが、まあ、大事であると、
はい、
ところが書店だけが減っていると、これを放置していいのだろうかというところを問題定義したいんですと。
で
本屋さんは
素晴らしい。
そうなんですよ。でなぜあえて書店を支援するのですかと、
はい、
日本の文化、日本人の教養、さらに言えば日本人の人間力といったものをと深く結びつけている産業だからですと。そして、経済省的に言えば重要なコンテンツ産業の一つであるからです。本もコンテンツですけど書店もコンテンツだという考え方をしていらっしゃるんですね、
はい、素晴らしい。
やっぱり出会いと、それからやっぱり目的でないものを、まあ、求めに行ってもパッと広がる人の書店の棚、
はい、
から、がメニューがッと入った時にいろんな出会いがあると、いろんな文化、はい、いろんな発想が生まれるということで、やっぱり本屋さんは大事にしなければならないということで、この夏から、
はい、
国も支援をしております。
はい、素晴らしいですね。あの結構各大臣の中で、うん、あのこの人が
男前の
気骨があるっていう感じ で、
ね、
あのいろんなシーンで、
そうそうそう、
頑張っておられるんだなと。で今そのおっしゃったことを、はい、伺って、なんかええー、こと言わはるやんかという感じが、うん、いたしますよね。あの素晴らしい、みんなに知ってほしいっていうか、斉藤さんの考えをこのあのちゃんと実行しはるんですね。はい、
これね今ねちょうど書店関係者に、ね、ヒアリングを始めてはるんですけどね、あのチームを組んでね、
はい、
町の本屋さんを元気にして日本の文化を守る議員連盟を作られまして、その議員連盟150人入ってはるんですよ。だこれも結局国家を挙げて本屋さんの再生というか、まあ、あのもっと盛り上げていこうという、そういう取り組みをされております。
そういうものがあの日本の文化を作る日本の国力 の、
はい、
あの一員、まあ大切な要素なんだという考え方が、なかなかその国会議員らしからぬ文化的素晴らしい発想力っていうか、うん、ええやんっていう感じですよね。
あの出版業界っていうのはね、
はい、
書籍はね悪いながらもまだ一定のマーケットがあるんですよ、
はい、
そんな落ち込みないんですよ、最も落ちてるのが雑誌とコミックなんです。
あ
ただコミックは
コミックは
ただ電子に変わってますからね、
はい、
紙のコミックは弱いんですわ。
そうです
か。雑誌はもう全然ダメですよ。ところが今雑誌がまたね見直されてきましてね、
はい、
雑誌はまあ情報を仕入れるだけじゃなくて、今まあ人にとってこう人間にとってサプリメントみたいなところがありましてね、こう寝る前にちょっとこう雑誌をパッとこうページをめくると快眠に導かれるとかですね、
はい、
あるいはまあ安らぎを我々の世代はそうですよ。やっぱりこう寝る前に雑誌のページをめくりなが
らウィーっていう感じですね。
あの美容室でも置いてあるとかね。
いや美容室では今やもうね
ネット、それと、ね、今レストランとかね、
はい、
ホテルのロビーとかにね、まあ、雑誌洋書が多いですから、洋書とか美術書をねインテリアとして置いてあるんですわ。これやっぱりね環境っていうかね空気がいいんですよ。非常にやっぱりこうねサプリメントと言いましたけどね、やっぱり空気が違う。
もう静かな環境音楽が流れているのと、あのそういうこう見て癒されるとか、
コーヒーでもいいです。
コーヒーでもいい、
まあ、大垣書店さんやってありますけどカフェとか、ね、まあ、お酒でもいいし、お料理でもいいんですけどね。でもレストランとかホテル行ったらよく最近雑誌とか、
はい、
洋書とか辞書なんかこうね、
あの本が置いてあるっていう、
やっぱりねいいんですよ。の精神的に
弱それを手に取らなくても、あのつい最近行ったホテルのお部屋に本が10冊ほど
そう
こうおしゃれに並べてあったんですが、それってそこテレビがないっていうところだったんですが、
テレビないとかありますね。
素晴らしいですね。
レコードプレイヤーとかね、アナログプレイヤーとかね、置いてあるんですよ。素晴らしいですよ。
素晴らしいですよね。そういうこう 人の本当に大切なものを癒したり守ったりする要素になる、はい、売るものだという、
そうです、
それが本だと、もう斉藤経産大臣頑張ってください、
頑張ってもらいます、
本当ですね、はい、でも政府としてそういうことをしてくださるってなんかすごく、別に本屋さんではないんですが、嬉しいなっていう、はい、そういう文化的なことに力を入れてくださるっていうところ嬉しいですね、
はい
はい、まあそんなことはともかくとして、はい中西さんが、はい、まあ、いろんなことに、まあ、発想をどんどんどんどん新しいことを発想しつつ、はい、今があるという感じなんですが、はい、ホテル参入が2013年、はい、2016年に飲食業に、はい、参入したぞと、はい、そしてイート&ステイが2021年、
はい、
で、まあ、コロナ禍があって、はいはい、月刊誌リーフがやや難しい状態に置かれて、そしてこうイベント事業にも、
はい、
参入されたというところですよね、はいはい、何があなたをそうさせるっていう、う
ん、イベントは、まあはい、リーフの出版社時代からイベントは小さなイベントをやってきましたけど、
はい、
ちょうどコロナ禍の時にですね、まあ、世の中が暗かったんでね、
はい、
まあ、下京区の区長と一緒にコロナ明けに何かイベントしましょうということで、ちょうど梅小路公園がこれから力を入れていくということで、京都市がで 梅小路公園で、まあ、フェスティバルをやりましょうということで、夏のサマーフェスティバルとそれから年末のクリスマスをやったんです。で今年もですね、秋に、日取りいいですよ、11月の23と24ですから、まあ、一番いい時ですわ、
はい、
この2日間梅小路公園を一応押さえてまして、
ほうほう、
まあ、また先ほどの話にリンクするんですが、
はい、
京都ブックサミットというイベントをやります。
そうなんですか、はい、梅小路公園で
ブックサミッ ミットそうなんですよ。
なんかどうなるのという感じはしないでもないですが、
実は昨年度の11月に、はい、ブックサミットというのは昨年やってるんです。これ東京が中心にやったんですけどね、東京と京都でやったんですが、はい、京都はやっぱりこう文化力っていうことになれば岡崎とかね、
はい、
まあ、例えば京セラ美術館とかロームシアターとか岡崎一帯でやるのがいいんですけども、
はい、
昨年岡崎でやったんですよ、
はい、
でその時はですね、例えばディスカッションであるとか講演会とかレクチャーとか、はい、あるいは作家さんが集まるとかで、結構ね賢い方ばっかり集まってね、うん、ちょっとクローズでやったんですよ。
あ、なるほど。
ただまあゲストとしては
どっかのホールの中で、ということですか。
去年やったのはね、はい、京セラ美術館で池上彰さんが来られたり、あるいは小泉京子さん、
はい、
なかなか愛読者らしいです。それ小泉京子さん、
意外ですね、
はい、
意外
ですね、意外というか、まあ、そうらしいですよ。
あ、素晴らしい。
でいろんな、まあ、有名な作家さんが来られて、あるいは出版
商家さんとか、
そうですね、はい、で有名な、まあ、作家さんとかが来られてディスカッションしたりしてるんですが、業界の中では盛り上がったんですよ。ところが、
はい、
裾野は広がらないんですよ。
で
やっぱこれではいかんと、
誰のために何のためにしているかっていうところです
よね。そう目的はやっぱり裾野を広げてね、特に子どもとかね、うん、
はい、
あるいはまあ外国から来られた方でもいいんですけども、もっとやっぱりこれからの方にもっと本と触れ合ってほしいという目的だったんで、これはちょっと違うだろうということで、
はい、
で今年は私と大垣書店さんと一緒に組んでですね、もっとカジュアルにやろうと。そうなると梅小路公園なんですよ。
でオープンスペースということですか。
オープンです。だからオープン、誰でも出入りできるんですよ、
はい、
梅小路公園でしたら。でそこでそんなもう頭のいい人ばっかり来てもらうんじゃなくて、
いや
もうインテリばっかり、去年はインテリばっかりだったんですけど
いや
、まあ、もっと風土があったり、それはインテリということじゃなくて、例えばトラックがあったりね、キッチントラックがあったり、
フードコート
があったり、はい、まあ、子供が遊べるような
キッチンカーがあったり、
そういうことですよ、
はい、
雑貨売っておったりねでそこで裾を広げてですね、
はい、
元は広く浅く来ていただこうと。
いや
深くね、もう去年深すぎたね
いや
、まあ、サミットなんで一応、まあ、そういうことなんですけど、まあ、お祭りにしようと。
お祭りにしよう、
はい、
その中で、ええ、まあ、そのブックというところはどう表現されるご予定ですか。
これはね、京都の、ね、書店連盟さんがですね、うん、この2日間に限ってですね、
はい、
まあ本来できないことですけど、新書をね、新書、今棚に並んでる新書の割引を2日間、はい、これね東京の上野でやってるんです、
はい、
ブックフェアで
新書の割引、
だから今あの古書じゃなくて割引、はい、これはあの、再販制度っていうのがありまして本来できないんですよ。
そうですね、
できないです、できないです、はい、ただこの2日間にかけては社運セールということで定価販売を崩そうと。
素晴らしい。
それからあとは、各いろんな団体からですね、企業からですね、うん、まあ古書を集めてね、うん、まあ家の隅で、ね、眠ってるような本を集めてですね、これを、まあ、まあ100円とか200円で売っていこうと、
ほう
まあ、循環させようと、うん、まあ、そういうことを考えてます。
ああ、そうなんですか、はい、こうまた、2ヶ月近くありますから、はい、2ヶ月以上ありますよね、はい、あの中西さんが、はい、いろんな楽しいことをまた考え、はい、疲れる、はい、そんな気がいたします。
まあ、あのこれからまあ具体化していきますので、また機会がありましたら、はい、あの PR させていただきたいんですが、
はい、
あの11月の23と24梅小路公園です。これはもう確定しております。
おお、そうですか。
催しとしては、はい、本の PR と
同日でしょうか。
同日です。
そうですか。
もう一番いい時ですよ。
で、本と触れ合って、気候が寒くなく暑くなく、
そうなんですよ。それと、はい、あとあのお料理とお酒とスポーツ、
素晴らしい、
はい、を絡めていこうということで今作戦を練っております。
素晴らしい。本と触れ合うってこんなに楽しいこともあるんだよ。
発見ですね。
そうですね。あのいろんな方に老若男女に来ていただきたい
と、はい、そういうことです。ですから梅小路公園なんです。
みんな来てやっていう、あのちっちゃい、あの、結構梅小路公園でいいなと思うのは、あのクリスマスマーケットなんか拝見してましても、あ、子供こんなにいるんだと思うくらいに、あのたくさん、あのだからちっちゃい子が、
そうなんですよ、
来てもなんか、楽しめる。
鉄道博物館があったり、
そうですか、
あの、はい、そうですね、そんなことが水族館があります、
はい、起こりそうということですね。
そうです、
まあ、そういうこともあるぞと、
はい、
さあ、中西信也さんのお話はまだまだ続きます、
京都人。
中西さん、
はい
はい、マイク
が、ま、始まってるんですか。
そうですよ。
あ、そうなんですか。
あ、おかしいですよ、はい、すごく、はい、なんかさあ、はい、京都ブックサミット、
はい、
でこれは楽しみです ね、 ですね、楽しみな秋が待っているぞというお話なんですが、
はい、
こう中西さんのいろんな企画も今年もするぞというのがありますよね、
はい、
あの去年もされた、高島屋、
はい、
某百貨店じゃなくて
高島屋さん
の、はい、このクリスマスにちなんだマーケットをされたんですか、はい、これちょっと伺ってないんです。
去年ね12月のね、1週目の金土日3日間だったんです。ちょっと日にち忘れましたけど3日間やりまして、
はい、
高島屋さんがその12月、いつだったかな、11月にアネックスがオープンしてるじゃないですか。
あ、新しいビルが、なかなかリニューアルされて、
あのマンダラケとか、
はい、
あ
の楽しい、
はいはい、でそこに合わせてクリスマスの、ルーフトップマーケットをやろうと、で屋上でやったんですね。
ちなみにあの新館の方にルーフトップがあるんですか。
あ、旧館です。
あ、旧館にあるんですか。
角ですね。
あの食の回廊という、
の部分
の上に、
まだ上です、
ルーフトップがあるんですか。
ルーフトップがあるんですよ、
はい、
でそこで、
はい、
ですね、高島屋さんの行こうとしましては、普段あまり高島屋さんに来ていただけない方を来ていただきたいと。あ、まあ高島さん市場河原町じゃないですか、
はい、
すぐ近くに木屋町通りとかあるじゃないですか、
はい、
で木屋町通りで普段遊んでる若者とかね、
はい、
あのなかなか高島さん敷居高いかもわからないで、あまりこう、あの、
あまり用事がないかもしれません、
ない
です、若者にとって。
そういう方に、
はい、
このルーフトップのクリスマスマーケットに来てほしいということで、
はい、
で私と私 の、 あのリーフの社員とでプロデュースしまして、結構その木屋町であるとか、
はい、
まあ、京都駅界隈とかで20代30代とか学生に人気になるような居酒屋とかダイニングなんかを集めて、でそこでまあ屋台をしてですね、まあ、フードコートのような形をしてクリスマスの、
パーティークリスマスマーケットっていう、そんなイメージの、
は
い、
だからもうその3日間はもう高島屋の四条河原町の高島屋の屋上がもう木屋町通り、木屋町みたいになっちゃいました、もう景色が完全に変わっちゃいました、すごかったですよ。
あ、そうなんですか。
でもそれで高島さんはあの喜んでいただきましたんで、はい、一応成功なんです。
素晴らしい、はい、そしてそれを今年もされると。
今年はねクリスマスが、ね、あまりにも寒かったんで屋上で
本当ですか。
いや本当ね、でそれでねハロウィンでやる、ハロウィンでやるんですよ。
あれハロウィンマーケットで。
そうです、ハロウィンマーケットでやるんですよ。ですから11月のいつだったかな、
あの今結構11月忙しいですね。
忙しいです、忙しいです
これはもう
実はハロウィンマーケットなんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。あまりにも、ね、12月もね高島屋さんの屋上はねなかなか辛いところがあってね、若者はいいんですけどね。いや、それでハロウィンしたんです。
そうですか、はい、さあさあ、あのいろんな楽しいお話がいっぱいあるんですが、はい、あのなんとなんとそのカリフォルニアレストランのこれはまだオープン予定なのではないかなと思うんですが、
7月の10日に
もうオープンされたんですか。
まあ、グランドオープン一応9月1日なんですが、はい、いやあの軽く細々とオープンはしておりますが、そうなんですか、グランドオープンは9月1日。
このカリフォルニアレストランって何ですか。
これはね、はい、あの当時の近くにね、はい、まあ、ちょっと物件がありましてね、はい、でどうしてもここ近くにある、あの物件が40席ぐらいの、あのレストランをやるつもりで、はい、ずっとイタリアンかカフェをやるつもりだったんですよ、はい、ところが去年の年末にね大谷翔平がドジャースに入団したじゃないですか、10年契約で、はい、これはもうイタリア料理やってる場合ないなということで、やっぱりこれはロサンゼルスカリフォルニアレストランをやろうやないかなと、ちょっと恩恵を受けようかなと思いましてね、ほう、まあ、それでただカリフォルニア料理をやることになったんですけど、
そういう発想ですか。
大谷君が、大谷翔平があのドジャースと10年契約を結んだんで、
それがきっかけ、
そうそうそう、
発想の、
そうです、
えらい、
そうです、でもうあのそうですよ、はい、で料理も、まあ、カリフォルニア料理研究しましたけど、はい、一応、まあ、今あのお寿司とね、まあ、カリフォルニア料理、
あ、カリフォルニアロールってありますよね。
でも握りもやりますよ、握りもやります、はい、お寿司と、はい、それから、まあ、タコスが結構あるんですね。タコスとか、
あ、メキシカンとか、ああいうこう、
そうなんですよ、
サウスアメリカンの方が、
そうです、はい、で北からも来てるんですね、ロブスターとか、はい、シーフードが来てるんですけどね、一応、まあ、ピザとパスタと寿司とあとは、まあ、グリル、はい、とか、まあ、ハンバーガーとかですね、
お、美味しいハンバーガー食べたいですね。
美味しいハンバーガー、それからホットドッグとか、はい、まあ、そういったもの、アメリカンですね、
お、
やるあまりカロリー料理で皆さんに言われるんですけど、自分もあんまり分かってないんですけど
とにかく大谷翔平さんがドジャースと契約した、
あ、そうです、その瞬間を見てあのイタリアンからカロリーレストランに変えたんです。だ、社員は大変だったんです。もう内装から全てまたアメリカにしましたから。
そうですか。
そうです。
カリフォルニアのあのロードのようなイメージで。
はい、LA スターダイニングという名前で。LA スターダイニング。
そうですか。社員大変ですね。
そうですか。そんなことばっかりやって
ます。そうですか。はい、さあ、また近々お越しいただけるのではないかなと思うんですが、はい、やっぱり中西さんは本、はい、リーフに始まり、はい、リーフに終わるかどうかは分かりませんが、はい、やっぱり出版本というものがやっぱり、はい、本当に心の中にあるというところで、はい、なんか京都人というものを、はい、始められるというふうに聞きました。
今年の10月、これ
なかなか面白いと思いますね、
まあ、リーフの復刊、まあ、タイトルは変えますけどね。
そうですか、はい、はい、このお話また聞かせてください。
今日
は本当に楽しいお話、
いつもありがとうございます。
夢のあるお話、はい、ありがとうございました。
どうも。